今日でサンフランシスコというかカリフォルニア最後の夜じゃないですか。
ああ、そうなんですよ。
ええ。
日本に、まあ、帰るというか行くというか行くことにしてですね、
うん、
14年間こう北米生活してきましたけども、シアトルに3年ちょっと、ベイエリアに10年ちょっとですね、この度めでたくめでたくと東京に引っ越しですね明日、まあいろいろあって、まあいろいろってほどもないんですけど、子供が2人いてですね、で上の男の子兄弟なんですけど、上の子供が、日本で学校行きたいっつってんですね、14年間アメリカで暮らしててもなんかよくわかんないけど、ルーツは日本っぽい感じなんですよ彼の、でまあじゃあそういうんだったら、まあルーツを探りにちょっと日本で過ごしてみるのはいいかなとっていうんで、日本の学校に、竹宮恵子の漫画でテラエってあるんですけども、アニメーションもありますけど、読んだことあります？
あ、テラエってあの
地球へと書いて、
はい、知ってます。
あれいいですよねあれはあの超能力者マイノリティとして遠い遠い植民惑星に生まれて、で迫害されてた人たちが自分のルーツを探して地球へ向かうというですね、この超能力者の話と、それから地球の体制側の、マザーコンピューターに支配された、あ、もう30年くらい前の漫画なんでネタ言っちゃった方がいいですよね
いいと思いますよ。
そのマザーコンピューターに支配された地球人の中でのエリートが自分は何なのかっていう自我にこう苦しむ、自我に苦しむというですね、こう自我とルーツを探して旅をするといういい話でですね、でさらにいいのは、その、地球人と超能力者の戦いを経て、スーパー超能力者というのが生まれてですね、彼らはもう地球人の枠を超えて宇宙人として宇宙に旅立っていくっていうですね、感動的な話なんですけど、まあそんな感じで、ルーツを探りにこう日本に行くってのはいいかなと、
はい、
まあ願わくばそこで地球人としてこうなんて言うんでしょうね、自立してくれれば世界中どこでも生きられるようになるんじゃないかなと思いますけどね。まあまずはじゃあ日本で暮らしてみようと。でまああとは僕の話だと、まあ僕どこでもいいんですけど、まあシリコンバレーで10年くらいまあ安泰安穏と暮らして、まあ変化があんまりないなくはないんですけど、イノベーションを起こして、まあなんていうのかな、この先の10年20年がフラッシュフォワードしたというかですね、4つ5つプロジェクトをやって、まあ1つは成功して、4つはまあ失敗しても、まあ1つはうまくいって、まあ会社も4つ5つ移って、まあなんだかんだったって、気がつくと10年20年経ってそろそろ引退かというんで、どっかに隠居して、まあ60、70になって静かに余生を送り、で最後そうですね、まあどっかで気がつくとこう時間が伸びたり縮んだりしながら、こう、火星に行くイーロン・マスクを見送りながらこう朽ちていくというですね、まあ大体そういうストーリーがですねこう見えたわけですね、まあだったら違うことをやってみようかというですね、このVR の中で一つの人生は終わったんでですね、まあじゃあちょっと東京行ってみようかなという感じですかね、
でもまあ業界とか業種的にはひとまずは同じ感じなんですよね。
あ、そうですね、あのヒゲポンの後を追ってですね、東京 Google オフィスに行って、まあゲーム系のことをし、まあ、日本ゲーム会社多いんでですね、ゲーム会社の人とお話ししたり、まあ、あとは VR のフレームワーク開発とかも引き続きやったりと、 まあ、まったり、そっちでもまったりかよという感じですけどね。もうまったり以外の選択肢がないんで、うん、やっていこうかなって感じですね。
まあ、日本に転籍すれば、解雇される心配がない。
ああ、そうですね。そう、どこまでまったりできるか、こう、エッジを攻めてみるっていうのは一つ、今年のトゥードゥ
どこまでやっても大丈夫なのかっていうのを探る。
そうですね、うん。いや、やっぱりどこまでやっても多分ダメなんじゃないかな。例えば、その、昔いた会社でもその、リオルグというか、こう、事業整理はやってるんでですね、日本の法的にも、空気を読んでやんないけど、実はやっていいっていう話だと思いますけどね。うんうん、ちゃんと手続きを踏めば。こう世間の風当たりは強くて謝罪会見をしないといけなくなるだけで
そうですね、
うん
うん、いやーなんかうちこの番組のゲストのね方もさっき言ってましたけどヒゲポンさんに続きカリフォルニアから東京へという流れが少しありますけどね
うん
うん
うんまあどうでしょうねまああんまりトランプとか全然関係ないですけど
うん
まあ10年経ったんで変えてみるかっていう感じですかね、
まあ、10年はタイミングとしてはありますね、
うん、
でも僕もこの間の11月でちょうど10年だったんで
ああそうですか、
じ
ゃあいいタイミングですね
そうですねまあこの次10年どうしようとか全然考えてないですけどね
うん、
まあ、僕もあのどこでもいいやと思ってるんですけど、
うん、
まあ今の仕事とか環境とかは合ってるんでまあ引き続きここでいいかなとは思ってますけど、まあ、1年、2年経って何言ってるかどうか分かんないですけどね。
うん。
うん。
シンガポールとかどうですかね。
ああ。シンガポールは魅力はそんなないですかね。
あ、そう。じゃあ、台湾。
なんだろう。シンガポールが魅力があるとしたら、起業家とかですかね。
ああ。
税金、税制がいいとか。
そうですね。
あと、まあ、社会基盤が安定してますよね。
うん。
うん。
相続税がないとか。
うん。
うん、
そういうイメージ。あ、行ったことないですよ、シンガポール。
あ僕もないですね。適当にイメージで行ってるだけ。
まあ、なんか、うん、そういうシリアルアントレプレナーみたいな人が、隠居しながら、陰性しきながらみたいな場所にはいいのかなとか、勝手に思ってますけど。
まあ、最近、テック系の、あのアジアのヘッドクォーターってシンガポールが多いんですね。
うん。
Google とかもそうですし、こう、今回東京オフィスに行くときになんか東京ポジションないかなって、とりあえず探してみたらですね、まああんまりないですね。
うん。
まあなくはないんですけど、その VR チームとかもシンガポールにチームを置いてるから東京はないよんとか。
うん。Google は東京だと、なんだろう、クロームの開発チームとかがあるって聞きますけどね。
ああ、そうですね。それはその、オフィスごとに、どのチームがあるかっていうのがざっくり決まってるんで、そのオフィスに行って、そのチームに参加するっていうのが、OK なら全然いいっていう感じですかね。うん、まあじゃあ、シンガポールじゃなければ。
僕はまあ、ベルリンとかバルセロナとかは都市としては好き、面白そうかなって思いますけどね。ただ仕事をする環境としてどうかっていうのはわからないんで、
う
ん。
今日ちょうどどっかの記事でドイツでエンジニアやってたけど辞めましたって。
ありました。僕もいました。うん、
あ
れはまあ面白かったけど、仕事がその、派遣とかの会社なんですよね、確か。
うん。なんていうのかな。外注？
うん。
うん。アウトソースか。
アウトソース先の会社だから、
うん、
なんか自分たちで物を作ってるというよりは、クライアントのとこに行って、1ヶ月、
うん、
こう、クライアントさんと一緒に仕事をしてっていう、そういうタイプの会社。
うんうん、
で、常になんか、プロジェクトは炎上しているみたいな。
ああ、燃え盛ってる火の中でファイアファイトする。
っていうイメージでしたね。
ああ、
う
ん。まあヨーロッパ、まあその記事の例だとやっぱ人間関係は大変かもなという気はしますね。人、うん、まあチームに全然よるし、会社にもよるだろうけども。 僕の前の会社のボスですね、ドイツ人だったんですけども、その人も、まあ、奥さんがドイツで暮らしたいっていうんで、1、2 年くらい前にドイツに帰ったんですね。で、リモートでドイツで、その、今までのチームと一緒にやるっていう感じだったんですけども。で、彼曰く、まあ、ドイツだと、まあ、日本と同じような状況で、あんまり、これといったテック系のエンジニアリングポジションがないと。で、昔で言えばノキアが大きくて、まあ、大きい会社といえばノキアって感じだったけど、最近はあんまりいいとこがないんで困ってると。で、リモートでドイツに行ってしばらくやってみたけど、まあ、この間聞いてみたらやっぱダメだったんでスタートアップに行ったって感じで、移ったみたいですね。
うん、まあなんか環境としては英語を喋る人が多かったりとか、そういうね、あのベルリンとかはね、そういう良さはありますし、生活コストとかもまあ結構低そうな、
うん、
そこまで高くないというイメージはあったんで、
ビールも美味しいですしね、
うん、それは良かったですけどね、
うん、まあ、あとストックホルムとかも結構いいっていう話を聞きますね。
ストックホルムは北欧？
北欧。
うん。
ストックホルム症候
群。
ストックホルム。
北欧はでも寒いっすよね。まあ、ベルリンも寒いけど。
そう、うん、寒い。ヨーロッパ全体寒いっすよね。
やっぱベイエリアに住むと寒いっていうだけで、だいぶ、う
ん、確かに
テンションは下がりますね。雨が多いとかね。
うん、今年はこの辺も雨多いですね。
そうなんですよね。だからそういう意味では今年はちょっと話が違うって感はありますね。
うん、洪水なってましてね。
うん、三の税なってましたもんね。
すごい。
ええ。まあ日本に、でも結構白露さんはここ1、2年ぐらいは日本に年何回か行ってこうカンファレンスとか行ったりとかしてましたもんね。
まあそうですね、ここ2、3年は日本とかアジアの出張も多かったんで、分かったのはまあ年に3回までの出張なら快適と。で、3回超えるとだんだんこうきつくなってくるっていうですね。
体力的な話ですか？
体力的と時差ボケ的と、
うん、
まあ今、1回行くと時差ボケの調整に3週間かかるんで、行って3週間、戻って3週間、まるっと2ヶ月くらい、こうだるい感じが続くっていうのになると、3回を超えると年のほとんどだるい感じになるっていう。
確かにね、
うん、そう、時差ボケがなんとかできる手があればいいんですけどね、
うん、
なんか時差ボケ対策とかやってます？
僕は特にないです。日本に行くときはもう西に行くから大丈夫と思って、帰ってくるときはまあ飛行機で頑張って寝るけど、まあもう諦めて、
うん、
1週間ぐらいサバイブすればなんとかなるかっていう、
ああ、
うん、
1週間、
うん、
いずれその1週間が2週間3週間
なりね、
うん、なるなる。まあ飛行機乗んないのが一番いいですよね、やっぱり。
あれ、この間の DNA のカンファレンスは参加しただけ？
あ、そうです、聞きに行って意外と面白くて、あの奥和穂さんを初めて目撃してですね、あの話聞きました。もうそのファストリーに移った後だったんで、ファストリーの話してましたけど、面白かったですね。
うん、
奥さん、あのリビルドの印象だと結構線が細い感じの印象だったんですけど、実際目の当たりにしてみるとだいぶ豪気な感じで、ビールをごくごくと飲みながら壇上に上がりですね、TCP2 なんてないと、そんなこと言ったら俺が殺すとかですね、まあ、この人は豪気だなとちょっとおひれはひれついてますけど、うん、
いやそれは多分声から受ける印象で言ってるだけでしょ。
そうそうそう、リビルドの声と実際のですね、
うん、
なんていうのか、三国志系の荒ぶる感じの。
まあ、ブログとかツイッターとかだと結構あのマサカリっぽい感じですからね。
ああ、そうなんですか。
ええ、
そっか、やっぱまさかりでしたか。
うん、和穂さんがでもジョインしてくれたんで、 また日本にいるうちのチームというか会社のエンジニアもまた。
まさかり系ね。
増えましたね。
うん。というんで、まあ DNA カンファレンスも、その、まあ DNA の、なんだ、まあ技術的な成果1年こんなんやりましたよというのを発表してたんですけど、奥さんの話だけでなくていろいろ面白かったですね。
まあ、加藤さんは元 DNA なんで、OB 枠というかね、それで参加してたと思うんですけど。
うん。ファストリーの話もしてて。なんかルーターレスでやってるってのはやっぱ熱いですね。
うん、ソフトウェアで全部やってますよ、
すごいですね。ルーティングテーブルを全部作ってるっていう。
そう、自分でね。
すごいですね。シスコいらない。
そう、ルーターも全部外からリモートでいじれて、ルーティングテーブルとか。
うんうん。
で、まあキャッシュサーバーとかのハードスペックもモンスター級のスペックを使ってて。
うんうん。
うん、そういうのをいじりたい、そういう環境で遊びたいっていう人にはすごくいいエンジニアリング環境だと思いますね。う
ん、ああ、パッと考えるとその ASIC のルーターを使った方がソフトウェアでやるより早いのかもなって気もするんですけど、そんなこともない。
パフォーマンスに関してはちょっとよくわかんないですけど、もうそもそも、うん、どうなんですかね。
まあお金的にはそうですよね。ルーター1台で数千万円とかを節約できるっていうのはすごくいいと思いますね。うん、
ね、
まあ、もう、FPGA とかその辺で最適化するとかっていうのはありかもですね。
うん。
うん、いいですね。
熱いですよ。
はい。という熱い話が聞けてよかったです。
その加藤さんは H2O っていう HTTP2 のサーバーを書いてるんですよね。
うん、
で、まあ、DL にいた時に開発されてたんですけど、まあ、うちファストリーで HTTP2 対応するのに H2O を使うことになって。
うん、
で、まあ、
コーラ
次コーラに移ってますけど。
うん、
まあ、加藤さんとしても自分のソフトを使っている会社に行って、で一番利用者が多いところで、インパクトを残せるっていう、
うんうん、
そういう基準で多分うちを選んでもらったと思うんですよね。
ああ、まさかり系ですね。
だからうちにとっても H2 対応を進める上で、コアの開発者が入ってくれるメリットがあるし、加藤さんもうちのそのいろんなデータセンターで新しい機能をテストしたりとか、どういうニーズがあるかっていうのに合わせて開発を進められるんで、まあウィンウィンな感じですよね。
うん、
そこは良かったと思います。
うん、その HTTP2 の下回りは UDP だっていう話も聞いてですね。
それは次のやつじゃないですか。クイックっていう。
あ、そうですね。うん、クイック。
はい。
うん、それもいいなと。やっぱ UDP はいいと思いますね。
UDP はいい。
はい。
どの辺がいいですか。
TCP の嫌なとこがないというか。なんて言うんでしょうね。ゲームは大体 UDP ですね。リライアブル UDP ですけども、まあ、あと他のビデオチャットと、フェイスタイムとかゲームセンターとかもやりましたが、大体まあ UDP でやってるんで、NAT 越えとかがちょっと面倒ですけども、その辺の面倒なとこを目をつぶれば、やっぱ UDP はいいなと。
UDP はいいものだみたいな。
はい。
はい。
うん。
ね、まあ、今週はあれですよ、水曜日か火曜日に Amazon の AWS の S3 が
落ちてましたね。
US East がね、しかも。AWS っていろんなリージョンがあるんですけど、まあ、基本デフォルトはバージニアの US East 1っていうリージョンで、まあ、大体みんなそこ使うんですよね。うん、そこの S3 が落ちて。まあ、うちはそんな影響を受けなかったですけど、うちのお客さんで S3 をバックエンドに使ってるお客さんがいっぱいいるんで、それでいろいろ対応とかしてましたね。
うん、結構長い時間。
うん、すごい長かったですよ。3時間ぐらい押してたのかな。
お
う。で、なんか原因が確か昨日か一昨日発表されてて、メンテナンス用のコマンドにタイプをして、
うん、
あの、本来落としてはいけないクラスターを全部シャットダウンしてしまったっていう。
うん、悪夢ですね。悪夢ですね。
うん。
いやその Linux でルートホルダーをデリートしちゃうような悪夢の。
そう。しかもなんか、あの、影響する、それ以外の理由として、なんか、US East の S3 クラスターはもう何年間もリブートされてなかったらしくて、リブートするのにものすごい時間がかかったっていう話ですね。
うんうん、GDC でもあの、Amazon のセッションはたくさんあったんですけども、その AWS 系のセッションは急遽中止になってましたね。
確かに、PR 考えたら、やんない方が正解かもしれない。
デモもできないと言ってですね。
うん、AWS はなんかランバージャックとかいうゲームの SDK 去年出してましたよね。
あ、そうですね。うん、ランバーヤードかな。
ランバーヤード。
そう、そのランバーヤードっていうのも、諸行無常な感じに、まあランバーヤード自体はいいんですけど、その下地になったクライテックっていうゲームエンジンがあったですね。クライテックが諸行無常になってて、最近話題になってるのは、お給料が半年出てませんというですね。で、ヨーロッパ、ドイツにあるゲームエンジンメーカーだったんですけども、お給料、お賃金がありませんというのと、まあ、あとスタジオをいくつかレイオフしますというので、で、GDC のエキスポもですね、クライテックここ10年くらい毎年出てたんですけれども、クライテック跡地に、そのランバーヤードのコーナーブースがあるっていうですね、こう、なんというのか、胸の熱くなる感じでしたね。
あ、
うん、
なるほどね。
はい。
いや、やっぱり常に AWS のあれを見て、うん、常にサーバーはリブートいつでもできる状態にしとかないといけないなっていうのを思いますね。
多山の石。
多山の石。
うん。
うん、
まあどうでしょうね。どうなんだろう。まあ確かにそうですね。
うん。いや、もちろんその落ちないに越したことはないですけど、うん、このサーバーもう4年ぐらい動いてますみたいな、
うん、
アップタイム4 years みたいなやつは嫌じゃないですか。
うん、定期的にリブートさせた方が。
うん。
うん、まあ Android の電話とかだと3日に1回くらいリブートさせますけどね。
強制リブート。
はい。
獣フレンズ。
ええ、
僕見てないですけど、アクロさんもちょっとツイートにミームが入ってますよね。
すごいって感じですね。見てないですか？
見てないんで。
ああ、それはですね、見た方がおすすめですね。
マジですか？
まあいろいろその素朴な感じもあるんですけども、SF なんですよ。
うん、その設定ですよね。
ええ、
動物。まあ、ズートピアみたいにその動物が擬人化されているという、
うんうん、
そういう世界にでという、
そうですね、その話自体は SF で、ジャンルから言うと、ポストアポカリプスの中でも、
うん、
もうちょっとその今のポストアポカリス、ポストアポカリプスって、まあ、廃墟の中にこうなんていうの、マッドマックス的な感じの世界、あるいはそのマッドマックスの後に和みが訪れるって感じなんですけど、その前段階として、パルプフィクションの時代ですかね、1960-70年代くらいにちょっと流行ったのが、まあ当時その火星人、水星人、土星人、木星人とかそういうのもあったんですけど、それと似たようなジャンルで、破壊の後に人間がミュータント化して、で、その、旧人類とミュータントが、まあ、仲良くですね、旧人、新、ミュータントが旧人類を懐かしみですね、こう、仲良くやっていくっていうジャンルがあったんですね。
うん、
これ最近ちょっと廃れちゃったんですけど、まあ、一つなんでかっていうと、まあ、人間ミュータント化するくらい、進化圧が強い、生き馬の目を抜く、到達の強いですね、
うん、
修羅の国福岡みたいな感じの世界で、そこに人間がいてですね、うまくやっていけるのか問題っていうのがあると思うんですね、
うん、
というんで、そのジャンル自体はちょっと、廃れた感じ、あり、ここ数年あんま見なかったんですけど、まあ、獣フレンズはそれで言ってですねまあ意外とよくできていて、まあ、伏線もいろいろ貼られていてですね、伏線は大体その解析する人がいて、それを見て、ああ、なるほど、こうなってたのかっていう感じなんですけども。いや、なかなか面白いですね。
それはその、本当に 作者というか作り手側の意図がそういう風になってるのか、単に深読みしてるのか、どっちなんですか？
一応その演出になってるんでですね、あんまネタバレはあれですけど、ちゃんと演出はされてるっていうんで、一等的にやってるんだと思いますね。もう、まあ、深読みもできる感じなんですけど。で、獣フレンズってソーシャルゲームがあってですね、メディアミックスなんですね。漫画があり、アニメがあり、ソーシャルゲームがあり。で、そのソーシャルゲームが、2、3ヶ月前かな、運営停止になってるんですね。うん、で、そのソーシャルゲームのアポカリスプスの後にですね、このアニメができてるっていう、その辺もこう味わい深い感じがあって、そのソーシャルゲーム今、年400本くらいスタートして、1日1本くらいクローズしてるんですね。その大量、そのカンブリア紀のこの生命大爆発のようなですね、大量死、大量生、大量進化の時代になってきてですね、で、その一つとして獣フレンズもあって、うまくいかなかった。その後にですね、ジャパリパークっていうサファリパークの中を舞台にしてるんですけども、
うん、
ソーシャルゲームではなんかやったことないんですけど、漫画かな、そのサファリパークが開園するというところで終わっていて、で、アニメの方ではその廃墟の中から始まるっていうですね。
あ、
なるほどな。どこまで仕込みでやってるのかは全然わかりませんけど。
まあそう言われると見なきゃいけないのかなっていう、
まあただ結構素朴な面もあって、なんていうのかな、CG 出てきてるんですね、
はい、
まあキャラクターはフル CG で、で背景はなんか手書きなんですけど、素朴な手書きですっていうですね。でフル CG でまあアニメーション毎週やってるんだっていうのもなかなか感慨深いですけど、
あ、確かに。
でそのシドニアの騎士とか、あれネットフリックスでしたけど、あれはもう前もって作ってあるんで、そうじゃなくて毎週できるようなワークフローになったんだなっていう、例えばアメリカの子供向けアニメーションはまあ5、6年前からもう全部ほぼフル CG なんですけども、ちょっと CG の系統が違うんですね。日本だと特殊進化したセルシェーディングってのがあって、アニメのセル画っぽいCG っていうんですかね、アニメの塗りと線を CG でどうやって再現するかっていうステートオブアーツの世界があって、それもともとは2000年代初頭くらいにゲーム機の方でですね、この画面のシェーディングって言いますけど、ライティングをプログラマブルにできるようになった時代があって、それが Xbox One とかですね、まあ、プレステ3とかの世代なんですけど、じゃあそれでアニメーションの再現をしようって言ってですね、バンダイナムコとかが、始めて、ユメリアっていうベンチマークを作って、それがセルシェーディングのそのお、これはアニメーションになるかもというですね、第一歩だったんですね。でそこからそれはその、アイドルマスターとかですね、その辺に花開くわけなんですけど、でそのゲームの技術をアニメーションに持ってきて、これも10年くらいかけて、まあ、とりあえず毎週アニメーションとして見せられる感じになったんだなっていうのが今ここですかね。
うん、
そこに至るまでにはそうですね、まあ、やっぱりこうノウハウの蓄積があって、こうどこに影を落とすかとか、眉毛だけはいつも見えるようにするとか、なんかよくわからないのが積み重ねで、こう、獣フレンズはできているというですね。うん、まあでも素朴です。完成度が高いかというと、そうでもないとこもちょっとあるみたいな。
なんかね、今、ペルソナ5やってて、なんかね、ペルソナ4の時もそうだったんですけど、主要なシーン、エピソードの大事なところになると、手書きアニメが差し込まれるんですよね。
あは。
で、ペルソナ4の時は、まあ PSP とかのゲームだったんで、まあ手書きアニメ入れた方が、手書きアニメとその、まあ違和感っていうのはすごいでかいですけど、まあ手書きアニメの方が綺麗っていうところも、まあ多少あったんですよね。
うん、
でも PS4 とかでペルソナ5プレイしてると、フル CG のアニメもすごいよくできて、ヌルヌル動いてるのに、なぜか主要なシーンになって、 手書きアニメになるとすごいがっかりするというか、違和感でも手書きアニメの方が全然なんかクオリティが低く見えちゃうっていう、うん、
リミッテッドアニメ感が出ると、
そうそうそう、それはありますね、
うんうんうんうん、そう CG の表現もだいぶ進みましたねこの10年で、
うんうん、
それ見るのにですねいいのがですね子供向けのアニメーションなんですけども、大きなお友達がよく見てるですねプリキュアってのがあって、まあ、大きいフレンズですねでそれがやっぱりエンディングに CG を採用し始めたのがもう 7,8 年前かな。それでその毎年シリーズがあるんで、そのエンディングをずっと見てるとだんだん良くなってるんだなっていうのが分かるというですね、
うん、
はい。
そういう視点も含めて獣フレンズ、
ええ、
おすすめですか？
激しくおすすめかっていうとあれですけどまあ面白いです
じゃあちょっと見てみますかね、ええ、
そう、
これ地上波でやってるんですよね日本だとね。
ですね、うん、はい。
アクロさん日本に帰ったらそういうネットでクランチーロールとかそういうの見れなくなっちゃうんじゃないですか？
ああ、
まあテレビで見れますけどね。
まあどうですかね、クランチーロールは見れなくなるのかな。
まあでもアマゾンプライムビデオとか、
うん、
フルジャパンとか見れるようになるから。
そうですね、うん、まああとネットフリックスもセレクションが日本と、日本は日本で、
そうですね、
いいですよね、
うん、
なぜか永久対策が日本のネットフリックスには入ってるっていう
そうそう、あとフルジャパンはあの無料版がないくて、
うん、
有料版しかないんですよね。でもその代わり CM が流れない。
あー、なるほど、
こっちのフルは無料版もあるし有料版もあるけど、
うん、
CM は常に流れるっていう
やつだから。あ、うんうん、まああれですよね、あの日本のフルだと HBO のが見れるっていうのは大きいですね。
あ、そこそう、そうだそうだ、あの、うん、なんだっけ、ゲームオブスローンズとか、
そう、う
ん、
そう、あれ今まで見てなかったんですけど一気に見るかって感じですね、うんうん、
ですね、
はい
はい。
50時間はそれで潰れそうです
確かに、
うん、まああとそうですね、小説で最近ツイッターでどなたかにお勧めされて、ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパンってのを、
うん、
まだ読み終わってないですけど、途中まで読んでて、3分の2くらい読みましたかね。ネタとしては SF で、高い城の男をですね、
うん、
ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルに近く、それにブレードランナーのエキスを混ぜ、で、パシフィック・リムのロボット感も入れっていう感じの、まあその日本が太平洋戦争に勝ったっていう下敷きで、なんていうのかな、活劇なんですよ、
うん、
広角機動隊に近いかっこいい感じで、
あ、
かっこいい SF が好きだったらいいかもって感じですね
でも小説ですよね。
そう、小説で、うん、でもそのノリというか展開がハリウッド映画に近い感じありますね、うん、なんていうのかな、シーンの移り変わりか何か分かんないですけど、読んでるとまあ映画っぽいですね。日本の SF だとこうライトノベルっぽいというかアニメっぽい感じもありますけど、こっちの SF で最近のはこういう感じなんだっていう、
うん、映画化されるとかあるんですかね。
映画化どうでしょうね、まあ、映画化しても面白いと思いますね、
うん、
まあ、ただやっぱかっこよすぎるんで、まあ、あんまかっこよくなくていいなと、
うん、
そのサイバースペースにジャックインしてダイブしてとかそういう感じのではあるんであれですね。
広角機動隊もうすぐやりますよね、劇場。
あ、そうですね、
うん、
そう、3月末でしたっけ。
そうですね、楽しみ、
うん、あれも楽しみですね、あとメトリオンでポスター見たら、猿の惑星の新しいのもやるっていうのあれも楽しみですね
またやるんですか。毎年なんか、毎年でもないか、何年かおきに出してますよね。
やってますね、
うん、
サンフランシスコがその度に破壊されるっていうで、あとはエイリアンですね。エイリアンの、コブナントなのかな、いや違うな、なんかエイリアンの新しいのもやってやりますね、
うん、
期待ですね、
はい。
まあ、あとは今年はその何回も言ってますがブレードランナー2が出るんで、
うんうん、
いやーどうですかね、不安半分
うん、
うん、あの予告編見ました？
い や、見てないですね。
うん。
良さそう。
どうなんしょう。ハリソン・フォードでん、もう出てるんですけど、あんまり、まあ、ハリソン・フォードが主人公ではないんじゃないかっていう気もするんですよね。
うん。
まあ、あとは、あ、まあ、あんまり、まあ、予告編見てください。
はい。
はい。
なるほど。
うん。とかですね。
まあ、こう言っても、定期的に、ベイエリアにも来たりって感じですよね。
そうですね、うん、年に3回くらいに抑えたいですけど
さっきの話で
そう、ミヤンは東京に行ったりとか今年は
あります。今年まだないですね。まあ大体年に 3,4 回は行ってるんですよ。でも今年はまだ行ってなくて、でまあ大丈夫だと思いますけど、やっぱりこの政治事情的にはきな臭いんでですね。
ああ。
まあ、無駄な旅行は避けたいなっていう気分ではあるんですよね。
うん。
だから、まあ、行くとしたら4月、5月。でも4月は花粉症あるんで、
うん、
5月とか、ですかね。
うん。
うん。まあ、今、トラベルバンの新しい仕組みっていうか、新しいオーダーを出そうとしてるみたいですよね。
そうですね。
なんか、今のルールだと、こう文面を拡大解釈して CBP のエージェントが、あの、グリーンカードホルダーとか、ビザ持ってる人とかにもアプライしちゃってるけど、
うん、
まあ新規の人だけに限るとか、そういう条件を結構強くして新しいのを出すっていう話になってますね。
うん
うん、まあだからいいかって言われるとわかんないんですけど、まあ、ちゃんと制限がつくのはまあ今よりはいいかもしれないですね。
まあそうですね。
うん、
まあ最初からきっちりやっとけばっていう感じもありますけどね。
うん、
いや。
いや。白朗さんプリキュアウォッチャーなのかっていうツッコミが入っておりますけど、
ね。いや、それはですね、ウォッチャーではないですね。まああまり深入りすると危険なり、ウォッチャーではないですね。いやいや。ウォッチャーでは昔初代の頃とかちょっと見てたかな。まあでもまあそのあんまり大きいお友達というのはまあ良くないんじゃないかなと思いますね。こう、
ああ
人間はいつか大人になっていかないといけないんですね。大人になったら大人向けのゲームとかこうウィッチャー3とかフォールアウト4とかあるんで、
うん、ええ、
まあそっちの方が面白いかなと思いますね。
うん。
うん、どうですかね、
ええ。日本行ったら、東京では通勤ですか？
そうですね。できるだけ短くしたいんで、大江戸線近くに、こう住もうかなと考えてますけど。
大、うん、江戸線はでもあれですよね。あの、深いし。
そうそう。
うん、あと、車両が小さいんですよね。
小さいですね。
うん。
うん。
なんか匂いがする。
匂いします？何の匂い？
いや、わかんない。大江戸線の匂いっていうのが僕の中ではありますね。
まあちょっと新しめで車両の匂いとかって感じですか？
あとな、なんかもやっとしていて、説明しがたいですけど。大江戸線独特の匂いっていうのがあって、まあ僕あんま好きじゃないですね。
ああ、いい匂いではない。
うん。
なんだろう。あ、ちょっとじゃあ、ちょっと気をつけて嗅いでみます。
嗅いでみる。
うん。
まあ、六本木だったら、まあ、日比谷線とかもありますよね。
うん、日比谷線もありますね。うん。
うん。ツイッターでは、大江戸線の匂いというのは、あまり共感を得られてないですね。
うん、あ、そう。なんもない。気のせい
気のせいっぽい。
気のせいか。
あ、でも分かんない。
まあ丸の内線の匂いってのは昔ありました。
ああ、
昔車両が古かったんで、
うん、
今は丸の内線赤、新しく。カビ臭いって言ってる人もいますね。
うん、
カビ臭いのかな。まあ深いんで何かあれですかね。
それもあるかもしれないですね。
うん、
日比谷線は下水臭いとか。
まあ地下鉄それ言ったらきりないですね。この間六本木のオフィスでネズミ見てですね、あ、ネズミいるよっていう感じで、ちょっと嬉しかったですけど。はい。
うん。あ、でも共感してくれる人もいますね。ちょっと。
あ、そうですか。へえ。
まあ築地もね、まだありますし。
うん、うん、うん。
寿司食べてくださいよ。
そうですね。宮も来たら、うん、あの、くら寿司行きましょう。
回転しない。回転する方。回転しない方かと思ったら。
いや、タッチパネルで注文できる方。
わかりました。じゃあ、
ええ、
お気をつけて。
ええ
ええ、まあ、引き続きお願いしますよ。
そうですね、
ええ。まあ、タイムゾーン違いますけどね。
日本でも頑張ります。
お願いします。
はい。
じゃあ、そのとこです。
はい。
はい。どうも。
どうもありがとうございました。
どうも。